後の風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、今週のトピックをご紹介します。9月2日野田総理大臣と松原拉致問題担当大臣が、家族会、救う会、拉致議連、知事の会、そして地方議連の5団体が主催する国民大集会に出席し、拉致問題の解決に向けて挨拶を行いました。その模様については後日ダイジェストにてご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月10日日韓関係の最近の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月9日にロシアのウラジオストックで開催されておりました APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会談が終わった際に、野田総理はミョンバク大統領と立ち話をいたしました。そこで日韓関係を未来志向で発展させるために、日韓両国が協力することで一致をいたしました。野田総理は、北朝鮮問題があるので日韓両国は連結すべきであると、大局観に立った二国間関係というものを構築しようと呼びかけたということでありますが、イ・ミョンバク大統領も基本的にそれに同意したというふうに考えていいかと思います。まあ、いずれにせよ、これで日韓関係がこれ以上悪化するということは当面なくなったと、まあ、言ってよろしいかと思います。私は9月2日から9月7日までソウルに行っておりまして、日韓の会議に出席するだけではなくて、韓国の専門家の人たちといろいろ議論をしてまいりましたが、そこで非常に強く感じましたのは、韓国側ももうこれ以上日韓関係を悪化させたくないという考え方になってきているということを痛感いたしました。実際、イ・ミョンバク大統領も9月5日の朝に韓国の日本問題の専門家を招いて2時間ほど会合を持ったということでありますが、そこに出席していた韓国の専門家の人と私も話をいたしましたけれども、そこでイ・ミョンバク大統領は、やはりこれ以上日韓関係を悪化させないという、まあ、むしろ自分の政権内で日韓関係を回復させようという、そういう意思を持っているということがはっきりしていたと言ってよろしいかと思います。韓国側からしますと、竹島問題でこれ以上やはり日本を刺激したくないということが、まあ、非常に大きな要因になっているかと思います。イ・ミョンバク大統領が竹島に上陸したことで、日本側はこの問題を国際司法裁判所に提訴するということになりましたし、日本の主張というものを国際社会に広く明らかにするという方向になりました。これはもともと韓国が嫌っていたことであって、 国際紛争化させたくない領土問題があるということを認めないというのが今までの韓国の姿勢だったわけでありますが、したがって、まあ、日本の主張というものに対して耳を傾けないという姿勢でありました。しかし今回のイ・ミョンバク大統領竹島上陸ということによってですね、まあ、これからは韓国も日本の主張というものに耳を傾けざるを得ないということかと思います。それをまあ韓国側は嫌っていると言っていいわけでありますが、しかし日韓関係の将来を考えてみるとこれはやはり良いことであろうと、まあ、日本側の主張も聞くというふうに韓国が変わってこればですね、韓国人が感情的ではなくて冷静に竹島問題を考えるというそういう方向に変化することが、まあ、一応は期待されるということになるからだと思います。もちろん韓国がこれ以上の日韓関係の悪化を避けたいと思うようになっています。理由はやはり北朝鮮問題があるからであろうとよろしいかと思います。金正恩体制になって8ヶ月が過ぎましたが、数ヶ月前少し韓国では新しいその金正恩体制下で北朝鮮が本格的な経済改革を行う、あるいは対外開放に向かう、我々の感覚からすると普通の国の方に向かうという可能性があるということへの期待がありましたけれども、ソウルで韓国の専門家といろいろ意見交換をしておりますと、まあ、そういう期待感は相当小さくなってきた。やはり北朝鮮はそう簡単に変化しないと、大きな経済改革にすぐ着手するということでもなさそうであるというのが今の見方としては主流になってきているのではないかと感じられました。同時に来年韓国では新政権が発足します。しかしその新しい韓国の政権と金正恩体制がどういう南北関係を作ろうとしているかということもやはり不透明であるということになりますので、そうしますと今の金正恩体制がどういう方向に進むか、まあ、非常に不透明であって簡単にはまだ安定しないという前提に立っているようであります。まあ、したがってそういう時には日本との協力というものが極めて必要だという考え方になってきているかと思いますが、まあ、それは、まあ、日本側も同様でありますので、まあ、これから北朝鮮問題での協力ということを通じて日韓関係の改善という方向に向かえると双方にとって望ましいということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち松木薫さんの事案についてご説明します。松木さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、スペインに留学中だった松木さんはヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。1988年に石岡徹さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの決心の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて、北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っているとき、運転手の不注意による事故で、 松木さんと運転手が2人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに、北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかしその一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されておらず、受け入れることはできません。日本政府は、松木薫さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松木薫さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年10月25日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それではお聞きください。
田口八重子、私はあなたのあんちゃんの茂雄です。この放送を何度かそちらで聞いたかもしれませんが、また再度メッセージを送りたいと思ってます。私たちは決してあなたを忘れることはありません。当然ながら八重子も可愛い孝一郎、そして綾、この子たちのことを絶対忘れてはいないでしょう。今、あまり長い間日が経ってしまいましたが、それなりに孝一郎、綾はそれぞれの生活で頑張って元気に過ごしています。まあ、孝一郎も33歳になってしまいましたが、今、仕事的にも、きちっとしたサラリーマン、あるいは技術者として、世のために、社会のために働いております。そういう中で、孝一郎も、我々の、いわゆる家族会に入って、かなりの活動について、参加し、お母さんの救出を目指して今頑張ってます。長女の綾は結婚して先日可愛い赤ちゃんが生まれました。この赤ちゃんがまた八重子にそっくりなんですね。ですからあなたはもう孫がいる、いわゆるおばあちゃんになってしまったわけです。しかし、いくら年をとっても日が経っても家族というのは存在します。そして時間が経つにつれてそれぞれの成長が見られ、またその生まれた孫もどんどん大きくなるはずです。あなたが帰ってきた時にそういった愛しい家族に絶対会えると、まあいうふうに私たちも思い、あなたもその気持ちで今じっと頑張って我慢をしていると思います。 もしあなたがあまり長い間日本に帰れないというこういった状況を踏まえて結婚をしているかもしれません。まあ私たちはそれはそれで別にいいことだと、命を流れ生活を伸ばしいずれ来る幸せな日々を待つためにもそういったこともあるでしょう。その件については私たち兄弟あるいは子供たちも決して責めたりはしない、そういった今考えています。したがってどんな状態であっても絶対に生きていてください。生きていれば希望も湧いてきますし、いつか幸せな日が来ると、そういったことを胸に抱きながら、非常に大変な環境ですけども、私たちは頑張って待っててくださいというしか今はないんです。したがって、この放送をもし聞いてくれたならば、その辺を十分考え合わせて、他の人たちと共に元気でいることを祈ってます。絶対に帰ってきてください。私はそれまでは絶対頑張ります。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、小柳ルミ子の瀬戸の花嫁です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分からは周波数 9960kHz。夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz。 夜12時からは周波数9975kHz。 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。